今日を生きるあなたの微笑み、今日を生きる私の微笑み。微笑みは愛、微笑みは平和。微笑んで喜んで生きていきたい今日の私。あなたの今日はいかがですか？熊田奈美子です。微笑みトーク、今日はリジョイスコラムです。リジョイスコラムの8月、今日は奈良教会の杉山みどりさんのお話を伺います。杉山さん、どうもお忙しいところありがとうございます。
ありがとうございます。
はい、ずいぶん前にお会いしてて、何十年ぶりかでお会いできました。
本当ですね、30年ぶりです。
そうですね、実はみどりさんとおっしゃるんですけど、はい、みどりさんも私たちの番組をね、ちょっとお手伝いしててくださった時期があるんですよね。
はい、お昔です
が。そうですね、懐かしいですね。
懐かしいですね。お変わりにならずに何よりです、
はい、本当に私もこんなに長く番組を作るさせていただきました、はい、さあ、それでは今日はみどりさんのお話を伺っていきますが、まずちょっと自己紹介を兼ねて、はい、どんな風な生い立ちでいらっしゃったか、はい、お話しいただけますか。
はい、はい、私はクリスチャンホームの生まれなんですが、高校2年の時に信仰告白をしました、
うん、はい、
それで主人と結婚しまして、うん、今は息子2人、25歳と20歳、それから近所に両親が住んでるんですけれども、はい、一緒に奈良教会の方に通っております。
そうですか、はい、とってもいいところですね。
そうですね。
そうですか。それで、まあ、クリスチャンホームにお生まれになったので、おぎゃっと生まれた時からイエス様の教会にという人生だと思うんですが、はいはい、でもその中で様々な体験をなさったと思いますが、最初は小学校の頃教会学校に行って、はい、いろんなお話を聞いてたんですね。
はい、もちろん。
そうです。はい、どうでした？
なんかそれが当たり前だったので、
はい、
小学校に行くと困るんですね。やっぱり給食の前にみんなお祈りしないとか、私は家で自分で聖書を読む時間があるんだけど、周りの子はないとか、
うんう
ん、なんか自分が当たり前だと思って、これがいいことだと思って教会学校でも言われていることがどうも違うっていう違和感はやっぱりありましたね。
教会の中はみんなお祈りするけど、
そうなんです、
学校のクラスで給食の前にお祈りするのは自分だけっていうことですもんね。そういう経験してらっしゃる方いっぱいいらっしゃるかもしれませんね。
そうですね。
で、そんな中でいろんなことを思いながら、なんか小学校6年生の時に、はい、ちょっと一つの気づきがあったということですか。はい、
その時もイースターの前で聖書を読んでいて、一人で、
はい、
イエス様がたった一人で十字架にかかられたっていうことですね、
うん、
私が悪くて私が十字架にかかるとかね、
うん、
私が悪いけども私は怖くて一人でかかれないから、イエス様はとりあえず付き添ってくれるっていうのは納得できるんです、うん、だけども私が悪いかもしれない、うん、なのにイエス様一人でかかる、私は全然かかってなくて、はい、いつもの生活をしてるっていうことに、はい、衝撃を受けたんですね。
12歳でね、
はい、それで父のところに行って洗礼を受けるんだって言いに行ったら、父が間髪入れずにね、まだ早いって言ったんです。
まあ12歳ですとね、確かに、はい、はい、
だけど私としては、うん、一刀両断されたわけなので、
うん、
その後の前後何も言わなかったんで、ただ早いとしか言わなかったので、
うん、
そこで非常にくじけましてね。
ああ、ショック。
なんてこう信用できないやつだと思ったんですね。
はい、
はい、そこが最初の転機でした、
ね、子供心に、
はい、
はあ、信仰を告白したいなっていうことがちょっとこう閉ざされちゃった、ああ、そうですか、
はい、
それ最初の経験ですね。
そうですね。
ああ、そうするとその後どういう風になっちゃったんですか？
やっぱり必死ですね。私は一人っ子なんですけど、
うん、
両親がクリスチャンで父が長老とかしてますと、
うん、
そこで生きていくにはやっぱり対抗のものをも自分で持たなきゃいけないと。だから近所のお寺に講話を聞きに行ったりとか、カトリック教会のシスターの方にお話を伺ったりとか、もうコーランも読んでみましたし、いろんなことをしました。で、自分が絶対信じられる道を見つけて、
うん、
親に私はここで行くからっていうのを示さないと、
うん、
この家では生きていけないと思ったんですね。だからちょっと6年生からは必死でしたね。
そうしますと12歳から過ぎて、はい、中学校生活はそんな風にお寺に行ったりコーランを読んだりみたいな、
はい、クラブ活動をしながらも一生懸命してました。だから夏期講習なんかあると、そこのそばに、うん、大きな カトリックの聖堂があって、うん、はい、でそこに行ってちょっと話聞いて帰ってきたりとか。
まあ自分でよく考える子だったんですね。
いやでもね、うん、あの親二人クリスチャンとそこ対抗して生きていくにはね、
うん、あ、なるほど。私もね、子供たち考える子になってほしいなんていうねことで、あの上野公園のとこ行って考える人の子の子ね、
あ、そのところ
で写真撮ったり、でもそうして、でも高校は今度はキリスト教の関係の高校に導かれたっていう、
ね、中3の時にね、うん、私のとても尊敬していた先輩がいらして、その方がミッションスクールに入ったんです。で、みどりちゃんもおいでという話になって、私は全くそんな気はなかったんです、
うん、
なかったんだけど、その先輩が言うから、うん、と言ってフラーっと行っちゃったみたいな、ただそれだけなんです。そこは何にも考えてなかったんです。でも受けた高校は2つともミッションスクールだったの。
ああ、じゃあやっぱりそこにもね、
はい、
深い神様のやっぱ導きと
御心
の中にね、落とされたんですね。それで実際、はい、あのミッションスクールは毎日チャペルがありますが、
はいはい、
その時はどんな気持ちでチャペルに出てたんですか？
新鮮でしたね。
反抗心みたいな
感じ。いえいえ、全くなくて、
はあ、
新鮮だったんですね。
はあ、
あの聖書も賛美歌も普通の、あの当時は口語訳聖書と賛美歌ですけれども、
うん、
教会使っているものと同じですし、
うん、
あの新入生が歌えない賛美歌も私は知ってますし、
うん、
あのオルガンで弾けますし、
はい、
あの暗唱聖句も子供の頃から覚えてたそのままですからね。だからあの何にも違和感がなくて、
はい、でその中でさっき高校2年生とおっしゃいましたので、どうなっちゃったんですか？
あの1年のもう最初の、
うん、
あの礼拝の時ですね、朝の礼拝で、
うん、
その校長先生が当番だった時に、
うん、
あの神様がコールしてそれに対してリスポンスする、
うん、
それが人間のリスポンシビリティである義務であるっておっしゃったんですね、
はい、責任ですよね。
そうです。だからそのことができなければいけないし、うん、そうであるなら、
うん、
そういうふうにダラダラと高校生活なんか過ごしてる場合じゃないってこう啖呵切ったんですね。でそれがね、あの文章としては当たり前かもしれないんですけど、
うん、
非常に心に突き刺さったんですね。でそれからその毎日の毎日の礼拝が非常に心にちゃんと届くようになったんです、
うん、
今まではそうですね、あの届かないと言っては失礼なんですが、うん、あまりピンとこなかったんですね、うんうんうん、礼拝が。それが毎日毎日心に届くようになって、で私はその先生のおっしゃることがちゃんと理解できるようになりたいって本当に思ったんです。でだけどもとはいえですね、自分で信じるんだ、この道を行くんだ、これが真理だと思っても別にうちの両親に打ち明ける必要もないし、それは自分の決意だから、教会でわざわざね、
うん、でもご両親は聞きたかったかもしれない、
うん、でももうそれは遅いのよと私は思ってて、私の最初の決意をくじいたわね、うん、と思ってたので、
うんうんうん、
で言うつもりもなかったんです、うん、ところが公認になってね、
うん、
私の友達があのすごく嬉しそうに廊下の向こうから走ってきましてね、私はね洗礼受けるのよっていうの。でね、なんで受けるのって思わず聞いちゃったらね、うん、先生のね聖書が欲しいのっていうの。その校長先生がクリスマスの時にクリスマス礼拝で、あのその年に洗礼受けた子供たちにサインをした聖書をくださるんですね、
うんう
ん、
はい、
それでみんなの前で、
うん、
あの握手してくれる。でそれをねしてもらうのよってその彼女が言うんですね、
はい、
でそれを聞いて私はね、
うん、
どうあっても洗礼受けなきゃと思ったの。
ああ、そうな
の。何が何でもだから
私も聖書が欲しい。
そう、うん、でその敬愛するその
校長
先生と
サイン入りですもん
ね。そうそうそう、で握手したいってその一心ですね、
うんうん、
で親は今度は何を言っても絶対止められまいと思って、
うん、はい、
直に教会の先生に、
う
ん、
お知らせして。
そうです。
でも教会の先生は嬉しかったですよね。
その先生が非常に感激してくださったのが、それがまた申し訳なくてね、私は聖書が欲しいだけなのとか思ったんだけど、
でも新婚告白の日になんか先生がもう、涙涙で
号泣してしまって ね、
うん、
それを見て私はちょっとなんか申し訳ないっていうか、ただ
なるほど。そしてね、ずっとその歩みが、ご結婚になりね、こう新しい場所にまた教会も移られたりしながら、はいはい、そのまた人生の今の時に新たな気づきがあったということですが、
はいはい、
そこをちょっとお伺いしたいなと。
それはね、なんでだったんでしょうね。でもまあ、あのうちは家庭礼拝をまあいつも夕飯の前にするんですね。聖書を輪読してお祈りするんですけども、
うん、
とか自分で読んだりとかそれをしている時に、ある日またふと気づいたんですね、
はい、
私が偽物だったなって っていうのが分かったというのが、
あ、クリスチャン
そうですそうです
として、
はい、
は
あ、偽物であるっていうのは、うん、はあ、表向き教会の奉仕をしたりとか、
うんうん、
聖書読んだり、うん、賛美歌を歌ったりお祈りしたりしますけれども、
うん、
私自身の心の中には、うん、祈る部分と祈らない部分があったんですね。非常に熱心に祈る部分は、うん、私が直してほしいとか神様にお頼みしたいっていうことは非常に熱心に祈るんですけど、
うん、
私がちょっと自分の中で好きな部分とか自分が長所だなと思っている部分に対しては、うん、祈らなかったんです。そこはあのいいのよ神様、うん、ここはもうよく作っていただいたから、うん、もう OK だから、うん、そこは触らないで私 の, あの間違ってる部分とかね、
うん、
こう足りない部分は助けてほしいけれども、
うん、
こっちはもういいから触らないでみたいな、うん、そういう傲慢さがあったなってふと思ったんですね、うん、でその時にああ違う違う、だから全て脇渡してとか委ねてるんじゃなくて自分を神としてる部分があるっていうことを非常に感じた時期があったんですね、うんうん、
悔い改めですよね。
そうですね。そこで来たんです、
う
ん、
そうですね。だからもう精霊の働きだと思うんですが、
はい、
本当に神様の前に悔い改め、
はい、
でその、その心に刻んだねあの御言葉はずっとあったと思うんですけど、それはずっと心の中に響いてたと思うんですよ、はい、
それはね、そうなんです。あの、うん、その高2のクリスマスに、うん、あの先生から聖書に書いていただいた、
うん、
私は必ずあなたと共にいるっていう、うん、出エジプト記の3章の12節ですね、はいはい、これは必ずいるっていうんだから私が何者であってもとかね、うん、何をしてもとか、
うん、
何ができなくてもそういう条件付けがなくて、
うん、
必ず私ともいるって、うん、その短いところが ね、
はい、
ずっとあったんですね、
はい、そうね、
はい、
私たちの状態がどんなでも、
はい、
共にいてくださったわけ
よ、
何十年と。
そうです、そうです。だからこうやって、うん、はっとある時ふと気づけたんだなと、ああよかったな今気づけてっていう、手遅れならずに済んだ、
うん、
私ちょっとクリスチャンになれたって思った瞬間でした。
なるほど。もうこのリジュースコラムでも様々な方のキリストの証人としてのお話を伺うんですが、
うん、
本当にこう人生の後半に向かう中でその気づきが与えられたっていうねことを私もお伺いすると、はあ、もう生涯そこでね神様の働きをいただくんだなっていうのを感じますね、うん、はい。
だから そのために、うんうん、多分クリスチャン本も読まれたんだなと、うん、きっと私ね後からだとこの頑固な感じだと、
うん、
後からはクリスチャンになれなかったと思うんです。だからこそちっちゃい時から賛美歌やら聖書やらちょっとずつちょっとずつ神様を教えてくださって、うん、でそれがやっと根付いたんだ、うん、50年かけて根付いたんだなっていう、うん、なるほど
ね、もう計り知れないですね神様のご計画と、はい、ね、試練と思うことでもね、与えられますしね、いろんなことがね、はい、で今あの家庭礼拝をしながら、まあ、ご家族とみんなで、まあ、信仰の歩みを重ねていらして、
は
い、そしてその新しい気づきの中を今新たに歩まれてるっていう感じ、
はい、
内なる人は日ごとに新しい
そうです
ね、そういう思いですね、
はい、
そうですか。でその、まあ、そういうね辛い思いを持つ子どもたちに寄り添った経験をちょっとお伺いしたので、
はいはい、
ちょっとそれもお伺いしたいんですよ。
はい、うん、あの何年か前にフリースクールの方にスタッフで入ったことがあるんですね、うん、それはでも私は心理学の専門家でも臨床心理でもないですから、
うん、
あの単なるスタッフで入っただけなんですが、はい、あのあるそこもクリスチャンのご家庭なんですけれども、そこの中二の息子さんがね、
うん、
あの幼稚園の時にゴミ箱に自分からポンと入ったりとか、あるいは中学校であの窓ガラスに頭をぶつけて、自分からぶつけて窓ガラス割ったりとか、
うん、
でそこから飛び降りようともしたりとか、
うん、
そういうんで学校に行けなくなったお子さんがあったんです
ね、はい、
でその子がフリースクールに行くことになったんですけども、
はい、
そのお母さんが、
うん、
あのこの子はひょっとして死んでしまうかもしれない、
うん、
だから、うん、あのあなた申し訳ないけどね、うん、スタッフになって紛れてもらえないか、で何かあったら、
うん、そばに
知らせてもらえないかっていうのがありまして、はい、で私はそこのフリースクール あの研修受けて、
うん、
でスタッフとしてちょっと入ったんですね、うん、
でたくさん子どもたちがいて、いかがでした伺った時に、
最初の日はね、
うん、
4月のすごい寒い日だったんですけど、
うん、
教室の前に女の子が一人うずくまっててね、
はい、
で私は初めて行った日なのでどうしていこうかわからなくて、
はい、
とりあえずその子の横に座ったんです一緒に、
うんうん、
でその子も何にも言わないし私も何にも言わないし2時間座ったんですね。 そしたらすごく寒くて、トイレに行きたいなと思って、それで彼女に入ろうかって言ったら、うんって言ったんです。で、そこから、次の日から彼女が少しずつ打ち解けて話してくれるようになって、で、なんかくっついて歩いてくれるようになって。
だから2時間沈黙してね、そばにいる。これがね、彼女の心を開いた。
どうでしょう、わからん。でも本当に何していくかわかんなかったんです。で、周りはその先生方も見て見ぬふりし通るんですね。で、だからいつものことだったのかもしれないんです。その子がそこにいるのは気を引きたいための。だけど誰も声かけないし、生徒たちも通り過ぎちゃうし。でも私は通り過ぎるわけにもいかないし、かといって何ができるわけじゃないから、じゃあ一緒にしゃがもうかなと思っていました。
そうですか。で、そこで様々な子どもたちと接する中で、またご自分の今までの経験も重なり合いながら、はい、非常に、なんていうんですか、子どもたちと共に神様がいてくださる、その希望を持ちながら、やっぱりこう、その時間を過ごされていたと思うんですよね。
子どもっていうのは、育つに決まってるんですね。神様が作られてるので、親の方が困るなというか、面談して親御さんで、うちの子変なんですって絶叫したお母さんがいたんですね。でも私から言わせると全然変じゃないんです、この子は。だから、この子は変じゃないですって私は大声で言い返したりして。むしろだから親の方がいろんな手をかけすぎてしまったり、親の期待に応えてくれないから嫌だとかね。友達を作ってくれないから嫌だ。だから、友達と楽しそうにしている子供の姿を見たいんですね、親が。
はい。
だから子供が本当に楽しいかどうかじゃないんです。
はあ、
だからそういうのを見てると、親が少し離れてくれないかなって思うんです。で、やっぱりクリスチャンの家庭の方が最近増えてるような気がしますね、不登校になるお子さんは。
ああ、そう、じゃあやっぱりこう、なんとかこう、まあ、無意識なんでしょうけどね、親は。やっぱりこう手を、話し、神様にお任せしながら、子供を信頼していくというか、その気持ちが親に大事ですね。
そうですね。やっぱり、自分たちはね、みんな恵みで救われてるのに、子供にえらく律法を持ってくる親がいるんですね。
あ、そっか。
さっきの給食の話で、お祈りしないって時にね、子供に向かって、イエス様のことを知らないっていう人はね、天国に行く時にね、イエス様は知らないって言うんだからね、とかって子供に向かって言うんですね。で、子供は板挟みになっちゃうんですね。もちろんイエス様が知ってるのに、どうして、だから親からもいろんな圧迫がある。でも学校に行くとそういう、みんながクリスチャンなわけじゃないし、その中で自分がどこのポジションにいていいかわからなくて苦しくなって、だから学校にも家庭にも教会にも来れなくなって、それで不登校になってしまう子が多いんですね。
まあその経験が神様からいただいた経験だと思うし、一緒にいていただいた子どもたちも幸せだったかなと思うんですが、これからもまたそのようなね、ところに神様が使わされるかもしれませんし、これからの今後のね、いろんな歩みの中でも、私たちの、まあ、行いではなく、恵みによって一緒にいてくださる神様、イエス様が、はい、杉山さんとも一緒にいてくださるという、はい、ことですよね。
はい、
まあ今日いろんなお話を伺いました。ちょうどなんか、私、このお話聞いて、同じだわって思う方ももしかしたらあるかもしれないので、
そうです
ね、はい、なんか、いろいろとご感想いただけたら嬉しいですよね。
はい、
その時またお知らせして、いろいろ教えていただいてもいいですか？
はい。
はい。
よろしくお願いします、
はい。今日は貴重なお話、本当にありがとうございました。
ありがとうございました。
今日の微笑みトーク、杉山みどりさんのお話、いかがでしたか？あなたからのご感想メール、それからこんなことを相談してみたい、そんなメールもお待ちしています。杉山さん、お話をありがとうございました。さあ、それでは番組からプレゼントのご案内です。8月のリジョイス聖書日課の CD2 枚セット、もれなくプレゼントいたします。どうぞあなたもお申し込みください。またお近くの教会のご案内はいつでもしています。それではリジョイス聖書日課8月分の CD、 郵便のお申し込み先です。郵便番号 101-8691 神田郵便局、
市場箱190番ほほえみトークの係です。いよいよ来週は福音の波キャンプです。ご参加の皆様、楽しいひとときとなりますようにご一緒に過ごしましょう。お待ちしています。この番組はキリスト改革派教会がお送りしました。それではまた来週まで、お元気で。